お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙9章6節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙9章の学びをしていますが、前回に続いてイスラエル人であると確認するための8つのポイントを学んでいますが、イスラエル人であると確認するための第5番目のポイントは、神様から与えられた特別な奉仕です。これは会見の天幕と宮での礼拝に関係があります。彼らは祭司の王国であるべきでした。出エジプト記19章の6節にはこのように書かれています。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。民族は神様の期待に背きましたが、神様は彼らが祭司とならなければならないというご自分の目的を諦めることはなさいませんでした。神様はレビ部族を取り、彼らに会見の天幕、後には宮で仕え、世話をする責任を与えられました。将来、千年王国において、イスラエル民族はもう一度この地上で神様の祭司となります。イスラエル人であると確認するための6つ目のポイントは、神様から特別に与えられた約束です。旧約聖書にはイスラエル人に対して与えられた特別な約束がたくさんあります。神様はヨシュアに次のように言われました。ヨシュア記1章の2節。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。パレスチナの地は多くの部分はまだ不毛です。主イエスが来られて治められる時には、ここは再び麗しい地になります。この地は一度も私たちの土地であったことはないし、これからもそうなることはありません。パレスチナの地は厳格にユダヤ人だけに与えられた特別な土地なのです。イスラエル人であると確認するための7つ目のポイントは、イスラエルの父祖たちです。これは主にアブラハム、イサク、そしてヤコブを指します。イスラエル人であると確認するための8つ目のポイントは、メシアであるキリストです。主は肉によって来られました。主がこの地に来られたとき、主はユダヤ人でした。井戸のところにいた女は主をユダヤ人と呼びました。ヨハネ4章の9節にはこのように書かれています。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。キリストは人間の赤ん坊となってイスラエル民族に来られました。井戸のところにいた女は主をユダヤ人と認めました。ローマ人への手紙に戻りますが、 9章の6節。しかし神の御言葉が無効になったわけではありません。なぜなら、イスラエルから出る者がイスラエルなのではなく、言い換えればすべての子孫、肉体的な子孫が皆本当のイスラエルなのではないということです。パウロの時代のユダヤ人は彼らが民族として神に選ばれているのであったら、どうしてユダヤ人は心からキリストを受け入れなかったのか、そしてそれは神様の側の失敗だったのではないかという質問が出ました。パウロはローマ人への手紙3章でこの問題について部分的に取り扱いました。今パウロは肉体的なヤコブの子孫と霊的な子孫の間の違いをはっきり区別します。そこにはいつでも残された者たちがいましたが、肉体的であってもそうでなくてもその残りの者たちが霊的な子孫なのです。これはイスラエル民族の中の区別であって、パウロはここに全く異邦人のことは含んではいません。ですから神様が失敗されたのではなく、人間が失敗したのです。7節。アブラハムから出たからといって全てが子供なのではなく、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるのだからです。この説はパウロに逆らって立とうとしている人々の議論に対する痛烈な一撃です。もしも自然な誕生だけでアブラハムから出たものが認められるなら、イシュマエル人もミディアン人もエドム人もみんな含まれます。しかし実際はアブラハムの肉体的な子孫だからといって、その人が約束の子であるという保証はありません。ある時ユダヤ人たちは主イエスにこんなことを言いました。ヨハネ8章の39節。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供なら、アブラハムの技を行いなさい。そして主は続けて言われました。同じくヨハネ8章の44節。あなた方は、あなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。ローマ人への手紙9章に戻りますが、8節。すなわち、肉の子供がそのまま神の子供ではなく、約束の子供が子孫とみなされるのです。使徒パウロは、イスラエル民族の中で選ばれた者と選ばれていない者の違いをはっきり区別しました。肉の子供は神様の子供たちではありません。約束の子供が子孫として数えられている者たちなのです。使徒の働き21章の20節で、医師であるルカは次のように述べています。彼らはそれを聞いて神を褒めたたえ、パウロにこう言った。兄弟をご承知のように、ユダヤ人の中で信仰に入っている者は幾万となくありますが、皆律法に熱心な人たちです。イスラエルでは何千人というユダヤ人たちが主の死とよみがえりの後にキリストに立ち返りました。彼らは選ばれたもので、パウロはいつも彼らをイスラエルと呼びました。ローマ人への手紙9章の9節。 約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。そしてサラは男の子を産みます。約束の子供たちとは何かを信じた人たちのことではありません。イサクは生まれる前に何かを信じたわけではありませんでした。イサクは約束の子孫です。神様は約束されました。ですから神様は約束を果たされます。十節。このことだけでなく、私たちの父イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。神様の選びの原則の説明として、イサクとリベカも同じように挙げられています。十一節。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに、神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと。神様がイシュマエルを拒否されたことには何か他の説明もつくかもしれませんが、イサクとリベカの子供の場合は不可能です。なぜなら、この子たちは双子だったからです。神様は長子の身分のある方の家系を退け、次男の方を選ばれました。その時にはヤコブはまだ何も良いことはしていなかったし、エサウも何も悪いことはしていませんでした。選びは生まれにも、彼らの性格にも、彼らの技にもかかってはいませんでした。特にこの時は生まれは一緒でした。パウロは選びのすべてが神の選びの計画の確かさにかかっているとしています。彼はさらに自分の生命を修正し、選びは行いにはよらず、召してくださる神様にかかっていると言っています。でもこの説での召しは、救いへの召しではありませんと、マギー博士は述べています。十二節。兄弟は弟に仕えると彼女に告げられたのです。これは二人の男の子が生まれる前に与えられた創世記25章23節の引用です。そこにはこのように書かれています。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。十三節。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだ。と書いてある通りです。これは旧約聖書最後の書物からの引用です。マラキ一章の二節から三節には次のように書かれています。私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う。どのようにあなたが私たちを愛されたのですかと。エサウはヤコブの兄ではなかったか。主の御告げ、私はヤコブを愛した。私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の継いだ地をアラノのジャッカルのものとした。これは二人の男の子たちが人生を終え、彼らから二つの民族が出た約2000年後、かなりの歴史が経ってから書かれたものでした。なぜ神様がエサウを拒否されたのかを理解するのはたやすいことです。彼は悪漢でした。彼は神様を信じない人間でプライドに満ちていました。そしてこの彼から神様なしで生きようとし、神様に背を向けた民族が出てきたのです。ですから神様がどうしてエサウを拒否されたのかはわかります。しかしなぜ神様がヤコブを選ばれたのかは理解できません。聖書には神様はご自分の主権的な御心によって選択をされると書かれています。14節。それではどういうことになりますか？神に不正があるのですか？ 絶対にそんなことはありません。神様に不正があるのでしょうか。そんなことはありません。生まれたままの人間は神様の主権に逆らいます。私たちはしばしば人間の判断に疑問を投げかけることはありませんが、神様の判断には必ず疑問を投げかけるのです。私たちは神様の神秘的な行動の中に侵入することはできませんが、私たちは神様が正義の行動をされることを信じることができます。私たちは選びの教理を避けて通ることはできないし、神様の主権による選びと人間の自由意志とを和解させることもできません。なぜなら、そのどちらも真理であるからです。私たちの存在する空間は神様の宇宙であることを念頭に置きましょう。ですから、すべての権利は神様にあるのです。私たちはこの地上のただの小さな被造物に過ぎません。神様は次の瞬間に私たちの息を取り去られることもできるのです。もしも神様がなされることがあなたの気に入らないのなら、おそらくあなたは神様の宇宙から引っ越して自分の宇宙を作るのが良いでしょう。そうすれば自分のルールを作ることができます。でも神様の宇宙に暮らしている限りは神様のルールで生活しなければなりません。小さな人間は全能の神様の御前に自分の怖いうなじと堅くなな膝とをかがめる必要があるのですとマギー博士は述べています。15節。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。モーセはとても重要な人物でした。彼は荒野を通してイスラエルの子らを導いていました。神様はそのモーセに言われました。私は自分を慈しむものを慈しむ。私はあなたのためにこのことをする。それはあなたがモーセだからなのではなく、私が神であるからだ。神様がなぜあなたを救ってくださったかお分かりになるでしょうか。それはあなたがあなたであるからではなく、神様が神様であるからなのです。神様があなたを選ばれたのです。ですから私たちは神様の御前にひざまずいて神様を礼拝すべきなのです。16節。したがってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。神様の憐れみは人間の意志に対する評価や人間の技に対する報酬として差し出されるのではありません。人間の意志も人間の技も神様の行動の動機となる理由ではありません。人間は自分の決定と自分の努力が神様の好意を得る理由であると思いがちです。スティフラーはそのことをぴったり言い表しています。心から進んですることや走ることは恵みを持っていることの印ではあるが、恵みを引き起こすものではない。神様は憐れみを差し出されます。そしてそうされるのは、このお方が神様だからなのです。17節から18節。聖書はパロに、私があなたを立てたのは、あなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。神様はご自分がパロを使われたと言われます。でも彼は選ばれたものではなかったではありませんかという人がいるかもしれません。確かに彼は選ばれたものではありませんでした。 ただ神様が彼にお与えになったチャンスのことを考えてみてください。パロはこう言ったかもしれません。私はパロだ。ここでは私が決断を下す。私はイスラエルの子らを行かせようという要求は拒否する。しかし神様は言われます。あなたは行かせないと思っているかもしれないが、あなたは彼らを行かせるようになる。神様の御心が支配するのです。聖書に神様がパロの心を頑なにされたと書かれているとき、それは神様がパロの心の中にすでにある決断を強いられたという意味です。神様は彼がしたいと思っていたことを強いられました。地獄には誰一人として自分でそこにいることを選んだのではない人はいないのです。あなた自身の決断をするのはあなたなのです。19節。するとあなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるのですか。誰が神のご計画に逆らうことができましょう。これが生まれつきのままの人の言い訳です。もしも神様がパロの心を頑なにされたのなら、なぜ神様はパロに非があると言われるのでしょうか。パロは神様の目的を果たしたのではないのでしょうか。ローマ人への手紙9章の20節。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。人間の推論は問題の答えではありません。答えは神様の主権の神秘と尊厳の中にだけ見つかるのです。信仰は答えをそこにそのままにして、謙遜な従順のうちにそれを受け入れます。不信仰はそれに反抗し、不信仰が疑問を投げかけるまさに神様の怒りと裁きのもとに歩み続けます。大切なことは、神様は神様であって、小さな人間はそれを変えることはできないということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの確認、異邦人の選びというテーマで、ローマ人への手紙9章6節から20節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。